ここ数週間にわたって聖書の中で使われている言葉、命というものと死というもの、生きる死ぬという言葉で表されているものの意味についてのいろいろな勉強してきております。この言葉は、命という言葉、死という言葉は、私の言い方をしますと、聖書を理解をする上で、神様の教えを理解する上でもって鍵と言われるようなものなんです。この鍵をどのように使うのかということでもって、神様が準備している恵み、祝福を現実にすることができるか、あるいはできないかが決まるようなものなんです。ちょうど部屋数のたくさんある家に住んでいるようなものだと思っていただきましょう。一部屋一部屋、毎日の生活を豊かにするものに必要なものが入っているものですけれども、そして快適な生活を送ることができるようになっているのに、その部屋に入る鍵が見つからなければ、たとえ部屋の中にどのようなものが入っていることが分かっていても、使うことができないで不自由な生活を送ることになります。あるいは一つ一つの部屋に入る鍵を持っているので、鍵の使い方を知っているので、必要な時に必要な部屋に入って、その部屋にあるものを使い、豊かな恵まれた生活を送ることができるのかという違いを作り出すようなものだと思えばいいと思います。だからこの鍵をどのように使えば入りたい部屋に入ることができるのか、その部屋にあるものを使ってより快適な、より恵まれた生活を送ることができるようになるのかということが大きな質問となってくるわけです。聖書では命という言葉、そして死という言葉は内容的に3つの異なった使い方をしております。一つは生物的な、肉体的な意味での命を持つ、死が来るという意味です。二つ目には、イエス・キリストを救い主と受け入れる、神の家族のものとなるということをする、そして生きる、命を持つというふうな意味に表しています。これ三つ目には、それ前にですね、サタンに入るのを、サタンの支配にいることを死ぬ、死んだというふうな意味で表しているわけです。で、三つ目には、イエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族のものとなっている人が、つまり永遠の命を持つという意味では生きている人が、クリスチャンとしての生活態度によって生きるものとなることもできるし、またその反面に死んだものとなることもできるという意味において、命と死という言葉が使われております。この三つ目の使い方において、私たちクリスチャンとしての生活態度において、どのようにすれば生きるものとなるのか、それとも死んだ、いるものとなるのかということをしっかり理解していなければ、残念な話、神様がせっかく準備している恵み、祝福も現実にできないで終わってしまうし、しっかりと理解をしていれば、そして理解したものを十分に実際に使っていれば、神様が準備している恵み、祝福を現実にすることができるようになるわけです。この点で今日は、聖書では生きる死ぬというものをどういうふうに教えているのかということに関して、こんなところから勉強に入ってみましょう。ヨハネの福音書14章を開けていただきましょう。ヨハネの福音書14章の一節から読んでいってみたいと思います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ここまでのところちょっと説明しないといけないと思う。イエス様はもう少しすると十字架にかけられて死に、そして十字架の死からよみがえったら天で神の右の座に座るということを弟子たちに知らせ始めたわけです。ところがですね、イエス様は これをはっきりと言わないで、私が行くところにあなた方は今ついていけない、しばらくしたら後になったら後ほどになればついてこられますという説明をしているわけです。これに対してトマスは五節でもって、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道か私たちに分かりましょうと質問している。それに対してイエス様が、私が道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありませんということでした。まあかわいそうな話、トーマスはこの時点ではイエス様がどこに行くのか理解できないと言いました。実はトーマスだけじゃないんです。後ほど説明したいと思うけど、ペテロもそうでした。幸いなことに私たち今知ってます、イエス様はこの地上での任務を完了して今は天で神の右の座に座っております。そして私たちのために取りなしをしていると、ローマ人への手紙8章の34節で教えている。これが現在のイエス様です。どのようにしてイエス様は今天で神の右の座に座るようになったのかということは皆さんもご存知だろうと思う。イエス様は神様でありながらも人の姿をしてこの地上に来て、神の道と神の愛と人々に示しました。どのようにすれば神の家族の一員として生活することができるようになるのか、サタンの家族から離れることができるのか、どのようにすれば滅びることなく永遠の命を持つことができるのか、地獄に行かないで良いようになっているのかという道を教えたわけです。病人を癒し、悪霊に苦しめられている人たちを自由にいたしました。そしてイエスを信じている人たちが病人を癒し悪霊を追い出すことができるのかという、どのようにしたらいいのかというやり方を教えております。そればかりじゃない、病気になって苦しい生活を送っているのはサタンの支配にいる生活であって、経済的に豊かでない生活をしているのは知らず知らずのうちにサタンが支配する制度に入っているからであるという真理も教えているわけです。そしてこういう状態から自由になる道をイエス様が開いてくれております。その上で私たちの代表として、身代わりとして私たちが神様に対して持っていた罪の支払いを済ませてくれました。だから私たちは神様に対して何の罪も持っていないものとなっているんです。この私たちの罪の支払いをするためにイエス様は十字架にかかり十字架で死んだんです。その上でもし私たちが決心をして向きを変えれば、宇宙を作った神様と正しい関係が成立するように、その昔罪を犯す前のアダムと神様との関係のように、ちょうどイエス様と天の父との関係のように、神様と家族のお父さんと子供の関係が成立するようにイエス様は道を開いてくれたわけです。そして私たちを苦しめようとしているサタンの力を力のないものにすることができる道を開いてくれました。サタンやその手下とも私たちが支配する生活を送ることができるように必要なものを全部準備をしてくれたわけです。サタンやその手下どもを力抜きにしておく道具も道も権威も私たちに与えております。そのやり方も教えてくれた。こういうものを全部完了した後でもってイエス・キリストは天に昇り神の右の座に座っているわけです。それだけじゃありません。イエス・キリストのそばにいる天の父がイエス・キリストを見たらば、あなたや私が見えてしまうように、また天の父があなたや私を見たらば、そばに座っているイエス・キリストが見えてしまうような動きをとってくれているんです。だからイエス様は私たちに向かって天の父に求める祈りをするときには、私の名で天の父に求めると言っている。そうしたら天の父は私の名であなたにそれを与えてくれるという約束までしています。だからですよ、トマスは主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道が私たちに分かりましょうという質問をしているんだけれども、現在では私たちはこういう質問をする必要がないと思うわけです。私たちにはイエス・キリストがこの地上からどこへ行ったのか、今何をしているのか、はっきり分かっているはずなんです。だからですね、私たちの方からはイエス様に向かって主よ、どこに行かれるのですかという質問をする必要はないんだけれども、その代わりに 今はイエス様の方が私たち一人一人に向かってこういう問いかけをしています。あなたはどこへ行くのか、どこへ行こうとしているのか。以前に引用したヨハネの福音書20章の30節31節ではですね、イエスの名によって命を得るということについての勉強いたしました。でその時ですね、イエスの名によって救われる、まあ、いくつかあるんですけども、神の家族のものとなるように生まれ変わりをするというのが命を得るための全ての出発点だという説明いたしました。救われるということなしに、神の家族のものと生まれ変わりをすることなしに命を得ることはできません。これがクリスチャン生活の出発点だということを言ったわけです。けれどもクリスチャンとなった後でイエスの名で現実にすることができるものが、手に入ることのできるものがたくさんあるんですけれども、神様がたくさんのものを準備してくれているんですけれども、それを手に入れるためにはまずサタンの妨害をどかさなければいけないわけです。アダムの罪によってサタンがこの地球の支配者となり、天から神様が私たちのために与えようとしている恵み、祝福をことごとく妨害しようとしております。だから神様の方ではサタンからの妨害をどかすことができるように私たちに向かってしなさい、してはいけないという規則、律法を与えているんです。ところがこの規則を、律法をいやいやながら従うことでもってサタンの活動を許すことになるもんだから、あなたは死んだクリスチャンとなるんです。肉体の上では生きているかもしれない、呼吸はしているかもしれない、心臓は動いているかもしれない、イエス・キリストを救い主と受け入れているかもしれない、神の家族に生まれ変わりするという条件を満たしているかもしれない、けれども毎日の生活態度ではあなたは死んだものとなっているんです。あなたが心からしなさい、してはいけないという教えに従うことでもってあなたは生きているクリスチャンとなるわけです。もう一つあります。それはあなたの周りにいる人たちを今よりもっと幸福になるようにあなたが心から喜んで動いてあげるということが、イエスの名によって命を得るということにもなるわけです。さあ、こういうものを基礎にして今日はこういう質問いたします。あなたはどこへ行くのか、あなたはどこへ行こうとして、どっちを向いて進んでいるのか。あなたは救われ、神の家族に生まれ変われしていると私は思うんです。ならばあなたは主イエス・キリストが与えている指示を心から喜んで従うようにしているのか、それともいやいやながらその指示に従う方を選んでいるのかという質問が出てまいります。あなたは神様を喜ばす行動を取るように努力をしているか、それとも神様を喜ばすことについて興味がないか、まして努力をしたくないと考えているか。この点に関してですね、往々にして質問が出てくるんです。その質問に対しての答えを見つけましょう。どういう質問かというと、こんなのが出てくるんです。イエス・キリストにあって生きている生活を送るべきですというのことを言うと、そしてですよ、いやいやながらではなく強制されてでもなく、あなたが自分の方から選び望み、そして神様の指示、主イエス・キリストからの指示に従うようにすることが、イエスにあって生きている生活ですと言うと必ずということが出てくる質問があるんです。イエス・キリストにあって生きた生活をすることでもって天にいる神様が喜んでくださる、生きている生活を送ることで神様がいろいろと祝福してくださるという説明をすると、必ずということが出てくる質問があるんです。それはですね、私たちの方で一生懸命努力をしてある一定の水準に達した時に神様は初めて祝福を、恵みを与えてくれるのではないかという質問なんです。もう一度繰り返しましょうか。私たちが努力をして成長するようにして一定の水準に達した時に神様は祝福を、恵みを与えてくれるのではないのかという質問なんです。言い方を変えたらば、私たちの努力をして神様が期待しているレベルにまで達するまでは 神様の方では何もしないで待ってる。そのレベルに達したらば神様は祝福、恵みを与え始め、そのレベルが高くなっていけばいくほど神様からの恵み、祝福は大きくなっていくんではないかという質問なんです。つまりです、私たちの方では神様が祝福あるいは恵みを与える与えないという基準はちょうど入学試験と同じようなものではないかと考えてしまうという質問なんです。入学試験というのはご存知のようにある一定の成績を取れば合格いたします。でそれと同じにある一定の点数を取れば一定のレベルに達することができれば神様は祝福を与えてくれる。入学試験である一定の成績を取ることができなければ落第いたします。と同じに神様が定めたある一定のレベルに達していなければ神様は祝福も恵みも与えてくれないのではないかという考えを持ってしまうということなんです。こういうことを考えてしまうんです。まだこれ質問の続きですよ。聖書では私たちに対して求めなさい、そうすれば与えられると教えている。つまり神様の教えに対して自分で選んで自分でこれが欲しいと表明をし、ほいで天の父にイエスの名で求めるということをしなければいけないと教えています。で私たちに対してですよ、一つの試験の問題を出すように、その問題に試験に合格をすれば祈ったものを叶えられる、その試験に合格しなければ祈ったものは叶えられないという考えを持ってしまうんです。つまり言い直しをいたしますと、あなたや私が信仰の面であるいは他の面でもいいんですけども、クリスチャン生活の面でもってある一つの水準に達した時に神様は喜ぶけれども、その水準に達していなければ神様は喜ばない、神様が落ちこぼれには目をかけてくれないという考えが正しいのかどうかという質問なんです。もう一度言い直しをしましょうか。例えば60点を合格点といたします。その時にある人は45点、ある人は58点取った、ある人は62点を取った、別の人は80点を取ったといたします。そうすると神様は80点取った人を一番喜ぶ、次に62点を取った人に対しても喜ぶ、けれども58点を取った人、45点を取った人に対しては神様は喜ばない、だから祝福を与えないという考え、見方は正しいかという質問なんです。だけどこういう質問がたくさん出てくるんです。どうしてかというとですね、クリスチャン同士の会話の中でこういうのが出てくるからです。あの人はクリスチャン歴が長いから、あの人は信仰があるから、あの人はこちらが質問すると聖書を上手に説明することができるから、あの人は牧師だからというような人たちが80点取ったとして、そしてあなたが40点取ることができたと仮定をすると、質問はじゃあ神様の方では80点取っている人に対して40点取っているあなたと比較をしてみて2倍の3倍の祝福恵みは準備しているのかという質問なんです。まあ、考え違いをしていただかないようにこれだけ言ってきましょう。神様は神の子供たちの信仰のレベルがより高くなっていくことを望んでいるんですよ。信仰のレベルがというだけじゃなくて、クリスチャン生活の全てにおいてレベルを向上させていくことを望んでいるんです。けれども神様の試験に合格をしたから、あるいは良い成績を取ったから、その成績に応じて恵みを祝福を与えるというのではないということをですね、はっきり覚えていきましょう。言い方を変えたら、80点取った人に神様は恵みを与えて40点の人に与えないというかではないんです。じゃあ40点取った人と80点取った人と比べたら80点取った人に倍のものを与えるかでもないんです。神様が評価をするのは、あなたが向上するために、成長するためにどれほどの努力をしているのかという点を評価いたします。 もう一度繰り返しますよ。神様があなたを見たときに評価をするものは、あなたがどれだけの成績を取ったからじゃない。どれほど向上するための努力をしているのかという、その努力を評価するんです。聖書で証明いたしましょう。まずですね、マタイの福音書の6章を読んでいってみましょう。マタイの6章の25節から読んでいってみましょう。こういう具体例をイエス様が出しました。途中からですけれども、マタイの6章の25節から読んでいきます。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、こういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。その日その日の労苦で十分だということです。まあここだけをもし見るとですよ、33節でもって第一に求めなさいと教えている。もしもこれが求めなさいという言葉だけで済むんだったらば、そしてその求めることでもって一定のレベルに達したらば、それに加えてこれらのものは全部与えられるという意味に解釈することができるんだけれども、30冊の脚注を見ていただきましょう。何と書いてあるか。33節、あるいは求め続けなさい、だからこの今のロマ書の、いやマタイの失礼しました6章の33節を言うと、まあそれ前何を食べるか何を着るか何を飲むかということを心配するな、だから神の国とその義とまず第一にと言った時にですね、求め続けなさいと言ってる。いっぺん求めたからそれでいいというんじゃない、求め続けろ。つまり神様が要求している数字に達したらばその後何もしなくていいというんじゃない、前進し続けなければいけないと教えていることになるわけです。だからこれだけの数字に達したからもう十分だというもんじゃないということになるわけです。同じ今度はマタイの7章の7節を見ていきましょう。7章の7節ではこういうふうに書いてあるんです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。私が何を言いたいのかこう分かるだろうと思う。脚注見ていきましょう。何と書いてあるのか。7節です。あるいは求め続けなさい、あるいは探し続けなさい、あるいは叩き続けなさい、求め続けなさい、そうすれば与えられます。探し続けなさい、そうすれば見つかります。叩き続けなさい、そうすれば開かれます。いっぺん求めたからそれでいいというもんじゃない、いっぺん探したけど見つからないから諦めろと言ってんじゃない、いっぺん叩いたけれどもサタンのコチコチの頭を叩いたけれども割ることができなかったと言って諦めろと言ってんじゃない、叩き続けろと言ってる。つまりこれは一つのプロセスなんです、過程なんです。 途中でもってこれでもって十分だというもんじゃないんです。もっとその先、もっとその先やんなきゃいけない。一度サタンに勝利したらそれで十分だというんじゃない。その次にまた勝利するように動かなきゃいけない。その次にまた勝利するように動かなきゃいけない。マルコの五章に行ってみましょう。マルコの五章のこれ途中でちょっと話が切れちゃうもんですから21節からですね飛ばなきゃいけないんですけども、マルコの福音書五章の21節からの出来事をですね読んでいってみましょう。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると大勢の人の胸が身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられると。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来てイエスを見てその足元にひれ伏し一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った、まあ、ここで12年の長血の女の物語が入ります。それでこの35節に飛びましょう。イエスがまだ話しておられるときに街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないでただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もご自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。そしてその子供たちの手を取って足りた組と言われた。訳して言えば少女よあなたに言う起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常の驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。さあここでこの36節見ていただきましょう。イエス様がですね、恐れないただ信じていなさいと言ったと本文には書いてある。客中には何と言ってるか。36節ですよ。あるいは信じ続けなさい。継続を表しています。成長を表しています。一遍信じた。だけれども娘が死んじゃった。というので満足するなという。信じ続けろ。一つの段階でもって、一つの成績取ったからそれで満足しろと言うんじゃない。その次に持っている成績取るのに努力をしろと言うんです。ヨハネの福音書の10章に行ってみましょう。10章の31節から読んでいってみましょう。ヨハネの福音書10章の31節から読んでいってみましょう。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしてまた石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんか。もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示し、世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことを信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。そこでイエスは、彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。 さあここで今度は38節に行ってみましょう。私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためです。客中見てみましょう。直訳、それを知りまた知り続ける。つまり一変したから言ってもんじゃないんです。もっと深く知らなきゃいけない。こういう教えから見ても分かるように、神様が私たちに望み期待しているものは、ただの一度だけ要求されているものを満たしたから良い、ただ一度だけ合格点を取ったから良いというものではないということを示しています。継続を表しています。先ほど飛ばしたマルコの5章も言ってみましょう。12年の長地の女のところに戻ってみましょう。マルコの5章の25節からの出来事を読んでみましょう。マルコの5章の25節からの御言葉も読んでいきます。ところが12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の後ろに紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかかると健やかでいなさい。さあここでですよ、今度は28節を見ていきましょう。客中です。本文では着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。直訳、言っていた、言い続けていたというのがまともな訳になります。告白し続けていた、信仰となるまで告白を続けた。さあここで質問なんです。じゃああなたはどこへ行くつもりか、どっちを向いて進んでいるのか、神様の方かそれともサタンの方か。もしも神様の方を向いているというのならば、ただ神様の方を向いていますというだけじゃなくて、神様に近づくようにキリストの御丈まで成長するように少しずつでも歩み出すことが必要となるんです。神様がクリスチャン一人一人に望んでいるものは、期待しているものは、クリスチャンが神様の方を向いて少しずつでも神様に近づくように、近くなるように、キリストに見たけまで成長できるように前進していくということなんです。あなたが前進していっている以上、神様はあなたに祝福を与え続けてくださいます。もしもこの時にですよ、あなたがもうすでにある程度の成長しているのだったらば、あなたの方がどうしたら準備されている祝福を現実することができるのかというやり方を知っているはずですから、準備されている祝福を現実にしやすい、これは事実です。けれどもあなたが前進している以上、その努力に対して神様は祝福をしてくれます。だけれども前進をしていなければそこで止まってしまいます。こういうことを考えていただいたら分かると思う。あなたがですね、川にボートを浮かべているのを覚えて、川海の海に向かってボートを漕いで行こうとしているんです。あなた一人がボートに乗って、あなた一人がボートを一生懸命漕いで川上に行こうと思って一生懸命漕ごうとして、川の流れはあなたが乗っているボートを川下に押し流そうと動くわけです。だからボートを漕がなかったらボートは流されて川下に行ってしまう。 なんとかボートを漕げば漕ぐほどボートは神に向かって進んでいきます。この時ですよ、もちろんこの別れたのとも、うんと早くボートを漕げば川上に早く着きます。ところがですね、ボートによってはいくら漕いでも他の人よりも早く行けない時がある。ボートが重たくてですね、あるいは構造上水の抵抗が大きくてなかなか持ってですね、川上に進んでいかない時がある。他のですね、軽いボートだったらば簡単に漕いだらスッと川上に行けるのもあるかもしれない。あなたがですね、一生懸命ボートを漕いでるんです。一生懸命漕いでるのになかなか持って川上に行かない。そばを通ったやつはですね、軽いボートの中からスーッと川上に行ってしまう。つまり成長していっちゃう。尺だ、羨ましい思う人全然ないんです。もしあなたがですね、精一杯真剣に努力してボートを漕いでいさえすれば全然羨ましいというかな。どうしてかというと、重たくて動きの遅いあなたのボートが川上に向かって早く進むように、あなたが努力をしていればその努力に応じて神様はイエス・キリストを通して手伝ってくれるように準備をしているからなんです。これがマタイの11章の28節からのイエス様の教えなんです。こういうふうにイエス様自身が言いました。マタイの11章の28節から読んでみましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。ところがですよ、このイエス様のこの言葉は注意してくださいよ。多くの人が誤解をしちゃってるんです。なぜかというと、ここにですね、私があなた方を休ませてあげますという言葉を捕まえてですね、だからやったはイエス様が何でもしてくれる、私たちので何にもしなくたってイエス様がしてくれるという意味に解釈をするんです。どうしてかというと、その次に来る首輝きという言葉の意味を理解しようとしないでもって、勝手に休ませてあげるという言葉だけを取ろうとするからです。こういう状態を考えていきましょう。あなたが、大きな重たい荷物を動かそうと引っ張っているということを考えていきましょう。どれぐらいの重さがいいのか知らないけど、100キロでも結構です。50キロでもいい、50キロにしていきましょう。ひょっと皆さん引っ張れるだろうと思う。50キロぐらいだったら、50キロの重さの荷物を動かそうとして引っ張っているといたします。ところが疲れちゃった。だからですよ、ここで注意してくださいよ。だからといって、この11章のマタイの11章の28節からの教えの通りにイエス様に頼んだら、イエス様があなたの代わりに50キロの荷物を引っ張ってくれるかというと、そうじゃないんです。そうは教えていないんです。イエス様と首輝きをつけろと言ってる。首輝きというのは何かというとですね、そもそもの出発点で力の違う2つの動物が、2匹の動物がお互いに持っている力を出し合って一つの荷物を引っ張っていくために、均等にその力が使えるようにするための道具が首輝きなんです。その首輝きをつけて、つまり2頭の動物が引くための首輝きをつけて、そのうちの1頭だけが荷物を引っ張ったらどうなるか分かるでしょ。右と左といてですよ、左だけ引っ張ってたらどうなるか、こうなるんですよ。ぐるぐるぐるぐる同じとこ回るんです。右だけ引っ張ったらぐるぐるぐる回るんです。両方が持っている力を出して引っ張っただけ初めてまっすぐに行くんです。だからこれを均等に力を出さなければいけない。その時ですよ、2頭のうちの1頭が最大でもって20キロ引っ張ることができる。だけどこちらは最大で40キロ引っ張ることができるという時に、これ全部で50キロの力引っ張るの平気でしょ。60キロまで引っ張れるわけですから、20キロと40キロですから。その時にですよ、 最初の20キロしか引っ張れない方の動物が全体50キロの3分の1を引っ張って、残りのもう1頭が3分の2を引っ張れば、20キロって40キロとかそうでしょ、合計60キロとか20キロと3分の1です。こちらが3分の1の力を、50キロの荷物の3分の1を引っ張る力を出して、残りのこっちがもう1頭が50キロの3分の2を引っ張る力を出しさえすれば、50キロの荷物は両方引っ張れてまっすぐに行くわけです。お互いに力を出せるということになる。どれくらいの力か、これは6分の5の力を出せるということになるわけです。そうしたら荷物を引っ張っていくことができる。これをイエス様が言っているんです。で、あなたがもしも20キロ引っ張れない、15キロしか引っ張れなかったらば、イエス様が残りの35キロ引っ張ってくれる。だけど15キロの力引っ張れ、出せって言ってる。出さないで15キロの力も引っ張らないで、私はちょっと怠けたいから5キロの力だけしか出しません、10キロの分ごまかしておきます、そしてイエス様引っ張ってくれるか、引っ張ってくれません。この点で気をつけないといけないんです。多くのクリスチャンがこれで間違って引用しちゃって、イエス様全部お願いいたします、だからあとやってください、やってくれません。実はこの原理をですね、クリスチャン生活のあらゆるところで応用しなきゃいけないんです。多くのクリスチャンがこれでもって間違いをしちゃうんです。特にですよ、求める祈りなんかの時みんな間違いあります。こういう例出してみましょう。皆さんに直接今あんまり関係ないと思うからこういう例出します。実はこういう質問は他の牧師から来たからですね、皆さんにもちょうどいいからお知らせしたいと思うんですけど、こういうような質問が来た。ある方がですね、私は日本にリバイバルを起こしたい、神様に力を出してもらって克服したい状態がある、経済的に必要を満たしたい、私は自分の教会の教会を100人に増やしたい、500人に増やしたいという時にです、多くのクリスチャンが、牧師がやってしまう間違いがあるんです。天の父にイエスの名で求めなさい、そうすれば与えられるというところを引用して、天のお父様こうしてください、例えば日本のリバイバルを起こしてください、私の経済的必要を満たしてくださいというのを祈りをする。もちろん聖書では求めなさい、そうすれば与えられると約束はあるんですよ。だから求めているじゃないかという反発が返ってくると思うんです。確かに聖書には求めなさい、そうすれば与えると約束はあります。だからといってクリスチャンの方でもって、天のお父様これを求めます、あれを求めます、こうしてください、ああしてくださいというのは、よく聞いてくださいよ、神様に向かってどんな言葉遣いをしようとも、あれしてくれ、これしてくれ、命令していることなんですよ。神様を動かしておいて、神様走り回しておいて、自分は何もしないで、まだですか、早くしてくださいよ、何やってんですか、どっちがどういう立場にいるか。こうであったのでは、神様と私というものの立場を、神様とあなたという立場を逆にしてしまいます。どっちが神様で、どっちがしもべか、わかります。だからこういう時には祈るのはいいんですよ、必要を知らせるのが大切なんですよ。だけれどもこういう時にどうしたらいいのか、私の方でどういうことをすればこの祈りが叶えられるのか教えてください、私はそれをしますという心と態度が必要なんです。日本にリバイバルを起こしたんです、結構です、じゃあ私はそのためにどうしたらいいのか教えてください、それをいたします、足りないところを補っていただきます、お願いします、態度、心が必要なんです。私はこれだけの額の金が必要になります、与えてください、まだですか、神様勝手に銀行でも何でも言って金借りてきてくれ、そんなバカにして神様言ってくれるか、忙しいでしょ神様だって、言ってくれっこないでしょ。ところがですよ、私はこれだけの金が必要になりました。私がどうやったらこれだけの金が手に入るのか教えてください。それいたします。じゃあ神様よろしい。あの人のとこ行け。お前の事情を話せ。もうあっちにも通知化してあるから。だから金出してくれるから。これで神様済むわけでしょ。あなたが行く際にする金が入るんでしょ。何、神様やってくれ、やってくれ。まだか、まだか。なんでやってくれねえんだ。半分しかまだ入ってこない。これだけ頼んだのに。 どっちが何やってるか。そしてですね、その神様から知らされたものに対してあなたは心から喜んで行動を移すということが必要となるんです。その時ですよ、いや私に力がなかったらこれだけのことはできないから、私を助けてくれなかったらできないから、助けてくれって言う必要がないんです。あなたが必要なものを言ってどうやったら手に入るのか教えてください。だから神様は必ず助けてくれる。努力をしてそれでもできなければ、努力しなきゃ何にもやってくれません。答え簡単ですよ。いや私これだけ祈ってね、これだけやってるのにまだ祈りが叶えられないです。努力が足りないからです。間違っても努力をしてるからですよ。どうしてか、ピリピの4章の13節がこう教えているんです。ピリピ書の4章の13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと教えている。この意味を考えてくださいよ。私は私を強くしてくださる方によって私自身どんなことでもできるんです。神様に全部お願いしたら神様がやってくれるんですって言ってんじゃない。私を強くしてくださる方の私がどんなことでもできるんですって。こういう点でですね、命というものと死というものとのその区別をしっかりつけていないととんでもないことになるんです。まあこういうことを考えていきましょう。2人のクリスチャンを比較いたします。1人はですね、3ヶ月前に神の家族に生まれ変わりした人です。もう1人はクリスチャン歴20年の教会の礼拝と聖書講座に毎週出席をしている、聖書を勉強している人です。3ヶ月前にクリスチャンになった人はやっとクリスチャンになったばかりで、聖書なんていうのもやっと手に入れて読み始めた。だから聖書なんかよく理解していない。まあだからレベルとしたら、まあ、10ぐらいのこと見ておきましょう。もう一人はですね、もうクリスチャン歴20年です。毎週礼拝にも聖書講座にも出てる、勉強もしてる。だからこれレベル80点としましょう。さあ片っぽが10で片っぽが80です。質問出しますよ。まず最初一つ、この二人のクリスチャンに対して神様はどちらにより多くの祝福を準備しているか。皆さんアンケートです。80の人か、クリスチャン歴20年の人か、10のレベルの人か、両方同じか。残念ながらこれ 1,2,3 と番号あったら番号2つ出してもらうのに。じゃあもう一つ質問しましょう。この二人のクリスチャンを見たときに神様はどちらを喜ぶか。80のレベルの人を見たときに神様を喜ぶか、10のレベルの人を見たときに喜ぶか、両方とも同じか。じゃもう一ついきますよ。皆さんこれ体験あるわけなんです。この二人がおのおの求める祈りをしたときに神様はどちらの祈りに応えてくれるか。80のレベルの人か、10のレベルの人か、両方とも同じか。さあどっちだと思うか。最後の質問なら皆さん経験あるから答えないでしょう。クリスチャン歴の長い人が神様に何か祈った時に叶えられる叶えられ方と、クリスチャン歴の全然短い昨日一昨日クリスチャンになったという人が神様に頼んだ時に叶えられる叶えられる方と、どっちが早いか。もっと具体的にいきますよ。癒しの祈りを頼んだときにクリスチャン歴20年の人が癒される率と、昨日クリスチャンになったばかりの人が癒される率、どっちが早いか。さあそうなってくると皆さん今までの考え全部狂っちゃう。おかしいな、80のレベルの人がいいと思ったのに。質問の最初の答えいたしましょう。2人のクリスチャンに対して片っぽ80のクリスチャンレベルです、片っ端10のレベルです。神様どちらをより多くの祝福を準備しているか。答えですよ。まずロマ書の10章の 2節を見ていただきましょう。失礼しました。ローマ書の10章の12節を見ていただきましょう。こう書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。11節からいかなきゃいけない。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあらえるからです。ガラテヤ書の2章の6節に行きましょう。今ので分からなかったらガラテヤ書の2章の6節でもっとはっきりする。そして主だったものと見られる人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。エペソの6章の9節に行きましょう。前はですね、その前は主人奴隷だから、これちょっとどかして9節の真ん中辺からいきます。エペソの6章の9節の真ん中辺からいきます。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されないことを知っているのですから。さあ最初の答えは何なのか。あなたが1ヶ月前に生まれ変わりをしようと、5年前に生まれ変わりをしていようと、20年前に生まれ変わりをしていようと、30年のキャリアを持っているクリスチャンであろうと、牧師であろうと、神様は人分け隔てをしないんです。私たちを往々にしてこの地球の上での40年、50年、60年、70年、80年の生活だけを考えてしまいます。でそこからいろんなものを判断しようとする。神様はそういう見方はしないんです。神様が見ているものは永遠という期間から見ております。だからその観点から見ると、神の家族に入ったものに対しては誰であっても同じだけの恵み祝福を準備しているんです。では2つ目の質問の答えを出しましょう。神の家族に生まれ変わりばかりをした人、10のレベルと評価されている人と、20年30年クリスチャンで80のレベルと評価されている人と、神様はどちらを喜ぶか。もちろん神の家族に生まれ変わりをしたばかりの人は神の言葉に対する理解もそんなに深くありません。だから信仰のレベルもそれほど高くはない。だけど30年のキャリアを持つクリスチャンは神の言葉に対する理解も持っている、信仰のレベルも高いといたしましょう。さあその時神様はどちらを喜ぶか。今のこの質問に言い直しをしますよ。神様はどちらのクリスチャンを喜ぶか、神様はどちらのクリスチャンを高く評価をするか、どちらのクリスチャンの方が準備されている祝福を、これ両方の人に同じに祝福されているんです。準備されている祝福なんですよ。だけどどちらが現実にしやすいか、その理由は何か。私たちがですね、命と死という面から神様の教え、神様の言葉を見るときにしっかりと認識していなければいけないものがあるんです。それは何かといったら、どれだけの高いレベルの信仰を持っているかということが問題じゃないんです。もちろん信仰のレベル高い方がいいんですよ、誤解しないでくださいよ。けれどもこっちのクリスチャンの信仰のレベルは今80だからいい、こっちのクリスチャンの信仰のレベルは今70だからまあまあと見るというのではないんです。神様はレベルの上で今どこにいるのかということを重要視していないんです。注意してください。今一度繰り返しますよ。高いレベルの信仰を持つことは大切なんですよ。信仰がなくては神を喜ばせることができないとヘブル書11章6節と教えています。信仰は必要なんです。だけれども、よく聞いてくださいよ。 どれだけ高いレベルの信仰を持っていても、高いレベルの信仰を持っているということそのものが大切なんではないんです。あなたの信仰のレベルは20だからダメ、あなたの信仰のレベルは60だからまあまあにしていこう、あなたの信仰のレベルは80だからよろしいというのではないんです。神様はそういう見方はしないんです。神様が見る見方、評価をするやり方というものは、私たちがする評価のやり方とは全然違うんです。どういう評価のやり方をしているか。あなたは去年のレベルから見て今年のレベルどこにいるのか、生きてるのか、それとも死んでるのか、先月のレベルから見て今月のレベルはどこにいるのか、生きてるのか、つまりレベル的に向上しているのか、それとも死んでるのか、向上していないか、後ずたりしているのかということを神様は問題にするんです。レベルが20しかなかったクリスチャンが、つまり霊的に言ったら赤ん坊と言われるクリスチャンが30に成長し40に成長していく段階において神様は祝福を与えるんです。その代わりにレベルの80のクリスチャンが、周りにいる赤ん坊のクリスチャンたちから見たら素晴らしいクリスチャン、成長しているクリスチャンと見られている人が80のままでいたのでは、少しも成長していないのならば神様は喜ばないんです。それだけじゃない、サタンからの攻撃は80のレベルの人にもっと強く当たってまいります。だから神様が準備している祝福はだんだんと手に入ることが難しくなってくるんです。だから思い出してくださいよ、先ほど皆さん経験があるだろうと言ったらここなんです。病気の癒しを取りましょう。クリスチャンになりたての頃は病気の癒しを祈ってもらったら、クリスチャン歴10年になってから、あれ20年になってから病気の癒しを祈ってもらった時、どちらが癒されやすかったか、どちらが病気の症状が早く毒という経験をしているか、クリスチャンになりたてか、それともクリスチャン歴20年経ってからか、わかるでしょ。神様はあなたのレベルが20だから20にふさわしい祝福を与えるように準備する、80のレベルだから80にふさわしい祝福を与えるように準備するというんじゃないんです。20のレベルの人が30のレベルに成長する、その度合いに、成長の度合いに対して神様は祝福をしてくれます。80のレベルの人が90に成長する、この成長の度合いに対して神様は祝福をしてくれるんです。もっともこの時ですよ、80のレベルの人はどのようにすれば準備されている祝福を受け取ることができるのか、これ知識を持っているはずです。20のレベルの人ではその知識はあまり持っていない。だから20のレベルの人よりはその祝福を現実にするというやり方を知っているだけ、準備されているのを受け取りやすい、これ確かです。だけど神様はその努力の分にだけ祝福を与えてくれます。さあ、私はですね、今のこの言葉を聖書で裏付けをしなければいけないと思います。神様、あなたの成長の度合いを重要視する、あなたの努力を重要視する、表面的な結果を重要視するんじゃないということです。この聖書で裏付けしなきゃいけないと思います。していってみましょう。マタイの25章の14節から読んでいってみましょう。イエス様が出した具体例です。マタイの福音書の14章の25節から、いや失礼しました、25章の、失礼しました、マタイで25章の14節から読んでいきましょう。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。 すると5タラント預かった者が来て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたか。ご覧ください。私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実でしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをたまに喜んでくれ。2タラントのものも来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたか。ご覧ください。さらに2タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやった良い忠実でしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びをたまに喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者が来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方と分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息はついて返してもらえたのだ。だからその10タラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。さあここでもってですね、まず21節見ていただきましょう。21節では、5タラントを預かって、さらに5タラントを設けたしもべに対して主人がですね、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと言っているんです。さあその次、今度は23節を見ていただきましょう。今度は2タラントを預かって、さらに2タラントを設けたしもべに対してどういうことを言ったか。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。同じ褒め言葉ですよ。天の御国は、しもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。結果的には10タラント主人に差し出したしもべも、4タラント主人に差し出したしもべも、主人を同じに取り扱っているんです。しかもそれが才能に応じてと書いてある。ところが1タラントを預かってしもべどうしたか。少しも前進しておりません。2タラント主人に差し出したんじゃない、 1.5 タラント主人に差し出したんでもない。自分の中に隠しておいたんです。つまり何の努力もしなかった。主人から扱った1タラントを少しでも増やそうという努力をしたんではないんです。成長しようと努力をしているんじゃないんです。つまり今日学ぼうとしている面から見たら、生きていない、死んでいるしもべなんですよ。さあここでさらにこういう質問を出しましょう。同じところでこういう質問を出します。20節と20節と続けてみますよ。すると5タラント預かった者が来て、さらに5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたか。ご覧ください。私はさらに5タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやったよい忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びともに喜んでくれ。さあ今度は22節と23節を続けていきます。2タラントの者が来ても来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやって良い忠実でしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。さあ先ほどですね、主人は同じ褒め言葉をしもべたちに与えたと説明いたしました。だったらば20のレベルの人が30に上がるのと同じような比率でもって、80のレベルの人が85に、あるいは90のレベルに上がるのと、どちらを神様が喜ぶだろうか。神様はどちらに対して多くの要求をするか。言い直しをしますよ。先ほどこれイエス様が説明しました。5タラント預かったものは、さらに5タラント設けたしもべ、それだけ能力あったからだと言ってるんですよ。2タラント 預かって、さらに2タラント儲けたしもべは、それだけの才能しかなかったんです。2タラント預かったもの、4タラントを増やして合計6タラントにするだけの才能がなかった。だったらば、もしもですよ、この同じ主人が、この2人のしもべに対して、5タラント預けたものと2タラント預けたものと、この2人のしもべに対して、もう一度同じように金を預けるとしたらば、どういうことになるか。もう一度同じことをやらせようとしたときに、主人は今度は最初に5タラント預かっても合計10タラントになるわけですよ。これに対してどれだけの額を今度渡すか、でどれだけのものを要求するか、答えがあるんですよ。ここに28節見ておきましょう。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。褒美としてやるんじゃないんですよ、これ。合計11タラントでさらに儲けるように、主人のために働くようにさせなさいという証明してるんですよ。証明しましょうか。そうだということを証明いたしましょうか。ルカの福音書12章の、ルカの12章の48節の真ん中辺から読んでいきましょう。ルカの福音書12章の48節の真ん中辺から、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。こういう反論が出てくるかもしれないんです。いや、5タラント預かってさらに5タラント儲けたしもべも、2タラント預かってさらに2タラント儲けたしもべも同じに扱われている。その上に5タラント儲けたしもべの方では、合計今度は11タラントを預かってさらに儲けるように期待される。もっと大きな努力をしなきゃいけない。それぐらいだったら2タラント預かって2タラント儲けている方が楽ではないか。今度11タラント預かったらちょっと怠けてのんびりとしてやろう。今度11タラント預かってさらに11タラント儲けても、4タラント預かってさらに4タラント儲けても、主人が喜んでくれる度合いは同じじゃないか。もしもしもべが考えたら、そのしもべは死んでおります。さあ、するならこう言いましょう。合計11タラントを預かったしもべがおります。努力をしてそれをもう一度11タラント儲けたとしたらどうなるか。そんな努力をして何になるか。しもべの長になります。でしょ。他のしもべというのはこき使えるものになるんですよ。そういうのは抜擢されます。だったらこの ルカの12章は何と説明したらいいのか。多く与えられるものは多く求められる、多く任されるものは多く要求される、損じゃないか。適当な努力をしてよ、きっと同じように褒められるんだったらそれでいいじゃないか。もしもあなたがこういうことを考えていたらば、あなたは2つの分野で死んでいることになります。1つの分野は、いやいやながら強制されてする、やりたくないけれども神様の命令だから仕方がないからやるっていうのはあなたもすでに死んでます。これ一つの分野です。もう一つの分野がある。あなたはこの損得をこの世でのわずかな40年50年の人生しか見ていないんです。そこで損得を考えてる。とか先ほど言ったでしょ、神様はそんな見方をしておりません。あなたの人生をこの世での40年50年と見ていないんです。永遠という期間生き続ける人と見ております。こうやってこの地上にいる間に、人によってはこれから20年先かもしれない、人によってはこれから40年50年の期間かもしれない、あなたがイエス・キリストという土台の上に築き上げた建物があなたの財産となって次の世に来る生活に使えるものとなるのか、それとも火で焼かれてしまって次の世に対して何の財産も持たないでいるようになるのかを決めているんです。 つまりあなたが天で生きた生活を送れるものとなるのか、それとも死んだ生活を送れるものとなるのか、この世にいる間にあなたが選び決めていることなんです。さあそこまで考えたら、それとまだ多く任されたものに多く要求される、損だという考えを持つか、だったら死んでるんです。出発点からもすでに死んじゃってる。それから天国に行ってから、あ、しまったと思ったらもう遅いんですよ。財産は天国では築き上げることはできません。トマスはイエス様に向かって、主はどこに行かれるのですかと問いかけた。実はですね、これが先ほどのヨハネの福音書14章なんですけども、ちょっと開けていただきましょう。ヨハネの14章の5節でもって、トマスはイエス様に言った。主はどこにいらっしゃるのか私たちに分かりませんと言った。ところがですね、この物語は14章の1節から始まっております。13章から続いております。13章の36節を見ていただきましょう。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることはできません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。だから別にトーマスだけが信仰はなかったんじゃない。ペテロ自身もイエス様の言葉ははっきり分かりませんでした。だもんだから、主よ、どこに行くのですかと質問している。だから今度はイエス様が私たち一人一人に問いかけているんですよ。あなたはどこへ行くのか、どこへ行くつもりか。言い直しをしましょう。あなたは生きているものとして生活をし、生きているものとして成長しているのか、それとも死んだものとして毎日の生活を送っているのか。いやでも私を見てください。私は80まで、80のレベルまで成長いたしました。私は90のレベルまで成長しました。私は95のレベルまで成長しました。だから神様は、主イエスキリストは私の成長ぶりを喜んでくださっているはずだ。私はこれだけ成長したんだから、もう十分だろう。十分じゃないんです。神様があなたに望んでいるもの、あなたに期待しているものは80だ、90だ、95だ、99だ、100だじゃないんです。どこまでか、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長するというものなんですよ。だからいつも覚えて言っていきましょう。あなたは、私はどこへ行こうとしているのか、いつも考えていてほしいんです。キリストを目標として前進しているのか、クリスチャンとして生きているのか、それとも一箇所で足踏みをしているのか、それとも後ろに下がっているか。キリストの御丈にまで成長することを目標として前進していったら生きていることになるんです。イエス様が行った技よりもさらに大きな技をできることが、行うことができるように準備されているんです。イエス様からそれ期待されているんです。それをするように努力して動くというところで、あなたはクリスチャンとして生きている生活を送っていることになるんです。こういう点を忘れないでですね、成長していくように努力をしていただきたい。努力を神様評価するんですよ。どれだけのレベルにいるかじゃないんです。どれだけのレベルにいてもそこで止まったら、それでも神様の評価ゼロになります。そして多く与えられたものには多く要求されています。上がれば上がるほど神様は多くのものを要求する。つまりですね、私は20のレベルの時に30もなかった、10上がったから素晴らしいだろ、80のものが85もなかったから素晴らしいだろ、素晴らしい全然思わないんです。90も流れ、神様要求します。多く任されても多く要求されるからです。これをやっていくときに天に宝を積むことになる。これを忘れないでです、成長していただきましょう。難しい努力か、いやだそんな難しい苦しいと思うんだとやめたらいい。将来に対してこれだけでも投資してるんだと思ったらですね、どっちが得なのか、 今投資しないで、これから延々と期間、ああ残念、あの時やっていけばよかった、ちょっとやっていけばよかったね、という残念があった生活を送りたいのか、今それを見越して投資しといて将来なんて、ああやってよかった、あれだけの動きを取ってくれてやってよかったというものになるのか、どちらか。この聖書でもちゃんと証明したので教えているんです。どういうことになるのか、信頼するか信頼しないかだけにかかっています。やるかやらないかにかかっている。生きるか死ぬか、聖書ではここを教えているんです。あなたは生きたものとなりなさいけれども、あなたが死にたかったらどうぞお死にくださいと神様言っている。命としてあなたの前に置いた、命を選ぶ方を私は望むけれども、死にたかったらどうぞと言っていることなんです。ひどい言い方したら、この点でしっかりと気をつけてくださいよ。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが私たち、あなたの子供たち一人一人に対して、すべての面において選ぶことができるように動いてくださっている。九点を認識のし直しをし、どのようなことがあろうともあなたは強制しない。けれどもその選んだものに対して、今度はその選んだ我々一人一人がその責任を取らされる。という観点から、どのように我々が懸命に頭を使って、知恵を使って選ぶべきなのか、というような点に関して、まあ、ひどい言い方したら、どうやれば損になるか、どうやれば得になるのか、というその選び方、というようなものに関して、あなたがしっかりとはっきりとした目安を示してくださいますことを、イエス様の名前でお願いいたします。そして我々の方が、まあ、損だからやらない、得だからやるというだけではないんだけれども、一応のその目安として、どれだけのことを私たちの方が喜んでやれば、あなたが喜んでくださるのか、どういう動きを取った時のあなたが喜ばないのか、というのは目安もはっきりとつけた上で、私たちが選べるものとなるよ。あなたが私たち一人一人を導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。それから先、私たちが選ぶか選ばないか、今度は私たちの責任になる。というようなものをしっかりと認識した上での毎日の生活が送れるものとなるよ。あなたがさらなる導きを与えてくださることを感謝いたします。すべての面において自由意志が与えられているというこの事実を私たちはしっかりと認識をし、その自由意志が与えられているがゆえに、私たちの方でまた懸命に十分に聡明に頭を使って選ばなければいけない、でその選んだものに対する責任を取らなければいけないという事実をはっきりと認識することができるものであるよ。どうぞあなたが御言葉を通してさらなる導きを与えてくださいますよ。そしてそれに対して私たちが一歩一歩確実な確信を持って前進していけるものとなるよ。さらなる導きを与えてくださることを感謝いたします。このような願いをあなたがいつも叶えてくださることをありがたく思います。感謝とこの祈りを、命と死という言葉からあなたの御言葉、御教えを判断したときにどういうことなのかというこのあなたの御教えをさらにかみしめることができるものとなるよ。あなたが動いてくださることを、導いてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを、我々の主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。